山崎忠の西播磨の山城
阿公城の2回目です。江戸時代の播磨は当初戸様の池田輝政が藩主を務めます52万石の姫路藩が一国を支配しておりました。加えて次男忠次が備前藩、三男忠勝が淡路藩、弟の長吉が鳥取の各藩主を務めておりまして、池田一族で播磨、備前、淡路、稲葉の旧四カ国に君臨しておりました。もちろん中心は姫路城で、一族を合わせた約100万石にふさわしい規模を誇ったわけです。しかし1615年に集結しました大阪の陣で豊臣家が滅んだ後、西国の防波堤としての池田一族はお役御免となりまして、大姫路藩が解体されます。姫路藩は途中経過を経まして、1617年以降、譜代大名による15万石の新姫路藩に生まれ変わります。大姫路藩解体の結果、この年までの2年間で新たに生まれて維新期まで続いたのが阿公藩をはじめとしまして、辰野、明石、林田、山崎の5つの藩でした。他に平福藩と斑鳩藩もできたのですけれども、短命でした。こうして立藩しました阿公藩は、発足当初姫路藩の池田家から藩主を迎えます。初代は池田輝政の五男正綱です。その裏にはですね、池田一族の事情がありました。大阪夏の陣の後、1615年に岡山藩主だった池田忠次が亡くなったために、弟の忠勝が淡路藩から岡山藩に国替えとなりました。その時岡山藩領をそのまま忠勝が相続したのではなくて、母両生院の医療分が除かれまして、うち3万5000石が分けられて阿公藩が誕生したのでした。しかしこの頃ですね、池田氏の名脈は細っておりました。父輝政、その長男俊孝、次男忠次を追うようにしまして、初代阿公藩主となりました輝政の五男正綱がですね、1631年、後継ぎがないまま没してしまいました。そこで左陽町の平福藩で2万5000石を領しておりました正綱の弟、池田輝興に相続が認められた時点までは良かったのですけれども、輝興はですね、1645年、突然乱心しまして、正室や侍女数人を惨殺してしまいます。商法阿公事件です。結局この事件で池田輝政の五男正綱に始まりました阿公藩は、弟の輝興の代で本家の岡山藩主池田光政の預かりとなりまして、断絶してしまいました。1645年、茨城県の笠間藩からやってきたのが浅野長直です。池田時代より1万8000石も多い5万3000石での阿公入りでした。浅野家初代の長直はですね、壮大な阿公城を13年もかけて築城しました。著名な軍学者山名祖公も設計に加わりまして、財政は悪化しましたけれども、幸い池田時代に本格化しました製塩事業がありました。浅野時代に入りまして塩田開発を奨励し、阿公の使用は徳川将軍家も認める特産品となり、財政を支えていきます。